皆さんこんにちは、勉強にはコツがあるその後物理編のお話しいたします。で、物理なんですが、まず知らなきゃいけないことがあるんですね。それは現代人が何が何でも勉強しなくてはならない科目、それが物理なんですね。現代人にとってですね、物理を勉強しないっていう選択肢はないんですよ。物理の、思想とか手法っていうのが基礎になって、我々が享受している文明を作っているんですよね。だからなんですね。で、AI とか深層学習とかね、量子コンピューターとか、いろんな言葉飛び交いますが、その基礎っていうのは物理学ですよね。で、物理学っていうのは、それだけこう、大きな現代文明のね、基礎を、提供しただけじゃなくて、実は、周辺の社会科学とか人文科学にも大きな影響を与えたんですよね。物理学者出身の、経済学者っていうのも数多いでしょ。で、そのくらいですよね。あるいは例えばカントのね、純粋理性批判ですか、に日本語訳を読んで分からないっていうところね、これ分かりづらいなっていうところを現象を渡ってみると、あ、なんだこんなの物理なんだと、物理の話を、書いてあるんだなっていうことなんですよね。で、翻訳された方がどうもそれをよく分かってらっしゃらなかったらしくて、分かんないというところですね。ですから、そのくらいこう、いろんなね、哲学であろうと、経済学であるといろんな社会科学にこの基本的な考え方っていうのが、大きく影響を与えているんですよね。だから極端な言い方かもしれませんけど、全ての学問っていうのは物理学になりたいなと、物理学のような体裁を取りたいなということですよね。それを思考してきたんですよね。これはもう19世紀にはもう決定的にこの物理学っていう学問の成功っていうのが誰の目にも明らかだったので、やはりそう思ったんですね。人によってはそれをね、物理帝国主義っていう方もいらっしゃいますけど、そのくらい物理学っていうのは大きな影響を与えたんですよね。で、具体的な勉強法なんですね。だから大事なことは前提として、じゃあどうやって勉強するかっていうことなんですよ。で、当然コツはあって、まずね、物理っていうのは数学という言葉で書かれてるんですよ。特に微分積分学ね。ある部分ではもう微分積分学と言っていいと思いますが、微分積分学という言葉で書かれた、逆に言うと物理を記述するために微分積分学はできたっていうことですよね。で、次、言ってみれば、もっと細かく言えば極限という概念ですよね。極限という概念が決定的に重要だったわけですけど、それを用いてこう物理っていうのは、記述されていくってことなんですね。だから物理を記述するには微分積分という言葉が必要なんですね。で、具体的にも技術的にもその物理の問題っていうのは2回の微分方程式を解くことに帰着しますから、やはりどうしてもその物理を分からなきゃいけないんですよね。だから微分積分っていうものにある程度は習熟する必要があるんです。それは技術もそうだし、計算のテクニックもそうだし、それからその理論的な意味ですね、についてもそのよく知る必要があるんですね。で、もちろんその高校のね、数 2B とか数 3C でもやるんですけども、だからそれをまず手がかりに勉強していただいて大いに結構なんですが、もうちょっとこう高度なところもね、目指してほしいなとか、もっと深く理解してほしいなと思うんですよ。で、今は大変のいい本が出ているので、中高生の方にはね、ぜひ手に取って勉強してほしいんですね。で、こういうレベルの微分積分学っていうのの基本的な考え方ね、とテクニックにね、習熟するってことは、他の学問を勉強するにも極めて効率があるので、非常に利益が大きいんですよね。で、今いくつか、5冊ほどの紹介したいんですね。琉球大学の前野先生がお書きになった、ビジュアルガイド物理数学っていうのがあります。これが一変数の微分積分の常微分方程式っていうのと、ビジュアルガイド物理数学単変数関数と変微分という、この2冊ですね、東京図書から出ています。もう一つはですね、キーポイントっていうシリーズがあるんですが、キーポイント微分積分、川村清先生がお書きになった岩波書店です。キーポイント単変数の微積分、尾形先生ですね、正雄先生が書かれた、両方とも岩波書店ですね、から出ています。それからもう一つですね、遠山平久先生が書かれた本で、微分と積分、その思想と方法と、非常に分かりづらいところをですね、非常に丁寧に書かれた本で、初学者必須の本の一つですね。非常によくわかります。能率的に勉強できていきます。微分積分とは何なのかってことが非常によくわかる本です。まさにそのサブタイトルに、その思想と方法って書いてありますけど、非常にいい題名ですが、まさにこれを表しています。日本評論社から出ています。ですから、やはり微分積分に習熟するということですね。基本的な考え方、思想と、そして技術ですね。両方ともに熟達するということは絶対に必要になります。で、どうしてもそれをしないといけないことですね。で、もちろんね、完全にできないかっていうか、微分積分学を、何、どこまでを微分積分学っていうかっていうのは、 非常に大きな問題だとは思うんですが、微分積分学は非常に広大な分野を持っているので、それを完全にマスターするってことはほぼ不可能だと思います。ですが、ある程度基本的な、ね、発想とか技術っていうもの、まあ大学の1年生ぐらいまでになるようなものっていうのはそれなりに限定されているので、勉強して手の内に入れることは可能です。だから物理が微分積分が完全に分かるってことはほぼないと思いますね。はい、そのくらい広大なんですね。ですが、ある程度手の内に入ったら、物理の勉強に入るっていうことですね。で、ここでですね、実は残念なんですけども、大切な注意があるんですよ。中学高校の物理の教科書は読んじゃダメなんですね。読まないことです。本当に残念なんですけど、無用の混乱を招く記述になっているんですね。もう本当に物理って科目は、教科書が使えません。科学だと使えるんですが、物理は使えません。数学は教科書は使えますが、物理は使えないですね。だから最初から使ってはダメだと思ってください。中高の今のね、教育課程では、微分積分学を前提として物理を展開しないので、どうしても無理が生じるんです。というか、無理というかですね、そもそも物理を記述するための言語としてできたのが微分積分学なので、その微分積分学なしに、当然物理はないんですよ。もしね、英語ということを使わないで英語を書くっていうことが無理なことでしょ。まあ、そのくらいだから、ありえないことなんです、実はですね。で、そのありえないことを実は中高の家庭でやろうとしているので、当然その学校の授業にね、一生懸命受けてるんだけど、あれは、もう全然わからないと。もうさっぱりわからないっていうふうになるのは、言ってみれば当たり前のことなんですよね。だから、ある程度わかるようになる方がもうおかしいんですよ。で、特に物理って科目は理解っていうことが大事なので、それが全くできないですよね。だからすごく大変だと思います。まあもちろんもう一つはね、もちろんいい講義っていうのもあるんだけど、やっぱり数学と同様、自分で考えて、自分で頭で汗をかいてっていうことをしないと、どうにもならないんですよね。で、その時にだから大事な、いいテキストって、いい本っていうのがすごく大事になってくるんです。他の科目以上に重要になってきますよね。で、そこでですね、救世主のような素晴らしい本が日本にはあります。親切な物理上下、渡辺久夫先生が書かれました。昔は青林書院というところが出ているんですが、長らく絶版だったんですが、復刊 .com っていうところから復刊いたしました。で、今現在どうなってるかわからないんですが、とにかく結論といえば、とにかく中古でもいいので、この本を手に入れていただいてほしいということですね。もうこの本を手に入れないことには、物理の勉強は始まらないと言っていいくらい重要な本です。とにかく記述がね、正確なんですよ。これはですね、物理を勉強すればするほどわかると思います。ああ、この本の記述は正確だなっていうことですね。実に正確です。もう一言一言に心が物理的正確さっていうものを担保されていて、非常にこの一言一言に気を使って書かれたっていうのが、慎重にもう学問に学問を重ねて、研究に研究を重ねて書かれていたなというのがよくわかるんですね。著者の物理的な理解、物理の理解の深さっていうのがよくわかります。と同時にですね、親切なんですよ。非常に親切に議論を積み重ねています。だから中学生でもわかるんですよね。で、だからね、結論から言えば、もうこの本を信頼してとことん付き合ってほしいんです。もう最短距離でですね、物理の真髄をマスターすることができます。で、この本でしっかり勉強していただければ、まず大学で少なくとも学部の間は、この物理の理解で困難を生じることはないと思います。ですね、ぜひやってほしいんですね。で、今までね、物理勉強してきたけども、全然わかんないと。もうとにかく見るのも嫌だという方は、この親切の物理の第一編力学第二章、セクション2のところね、ここを、ぜひ読んでください。丁寧にですね。もちろん小説を読むわけじゃないので、さらっと読んだら何の意味もありませんよ。当然ながらでも、これを聞いてらっしゃる方はわかると思うけれども、ないです。とにかく図を書いてね、図を、書いたら、あったらそれを写すし、力が書いてあったら力を書くし、グラフが書いてあったらグラフを自分で書いてみるし、式変形も自分で丁寧に追ってみるっていうことですよね。もちろんそれは前提としてあるんだけれど、とにかくここの部分だけでもまず丁寧に読んでいただけたら、物理に対する目が開かれると思います。そのくらいよく書かれています。ただここでね、一つ残念なことというかがあって、それはね、私こういう話するでしょ。そうすると、多分ね、多くの人は Amazon のサイトに行って、それで Amazon のレビュー読むと思うんですよ。で、私も実は読んでみました。でも、書いてらっしゃる方には大変申し訳ないんだけれど、何の役にも立ちません。真剣にね、物理を学習しようとする人に対しては、何の意味もありません。ですから、真剣に物理を自分の手の内に入れたい、理解したい、自分の思いにしたいと思う人は、まずそういう雑音には耳を貸さず、まずこの本を自分でね、手に取って、自分で学ぶと。 いうことね、一つ一つの式を追い、そして一つ一つの図をしっかり書いて、そしてこうやっていくというところを学んでいくっていうことをぜひしてほしいと思うんですね。でとにかく自分で歩むってことが大事ですよね。この時代に特に大事なことは自分で歩むってことですよ。これだけいい本があるんだからね、この本を使わないっていう、また逆選択肢もないんですよね。まあ問題がね、実はこの本すごく多いんですよ。厚いですからね、上下2巻にあって、厚いことは厚いんだけれど、でもその分回答も丁寧なんですよ。で、問題ありますけど、非常に丁寧な回答がついています。で、問題ね、もちろん見ただけで答えと出ればいいんだけど、まあもし出たとしてもね、答えが出たとしても、問題文を丁寧に読んで、もう情報の整理し、問題文に沿ったその現象の図とか、グラフとかを書いて、で、その上で回答を読むんですよ。もちろんさらっと読むのは違いますよ。で、回答を読むということですね。で、回答を読むときも同様にして読んでいくわけですね。特に式変形をしっかり置く、あるいは、図をしっかり書くっていうのは、物理ではいろはのいいですね。大事です。そうやっていただけたら、この本は大変な救世主になってくれると思います。で、もう一つですね、この問題を解くときに、まあ、読む、丁寧に読むってことでいいんですけど、問題を読んだらば、すぐそれを丁寧に読むってことでいいんですけども、もう一つですね、問題をその見るときに、あるいは回答を見るときに、この視点を持ってほしいんですね。それは物理は手順であるっていう視点なんです。で、物理は手順なんですよ。で、例えばある現象を見たときにどういうふうに解析していくかっていう手順書と言ってもいいんですね、物理っていうのは。で、そういう観点から逆に言うと、知識とか技術っていうのを整理していくんですよ。まあ言ってみれば、問題文を読んだら何をするかってことです。じゃあ次に何をするかってことですね。この手順っていうのが、実は物理は決まっているんですよ。まあ、料理と同じですね。インスタントラーメン作るのと全く同じです。手順が決まってるんですよ。まずお湯を沸かして、インスタントラーメンを茹でて、そういうのと全く同じです。だからね、これを手順として整理するというふうにね、読んでいくといいんですね。この手順という考えはすごく大事になってくるんです。そうやってこの親切な物理を全て読んでほしいんですね。で、大学受験に関しては、これと過去問で、どこの大学でも十二分に合格点が取れます。合格点どころか、物理の特性を考えると満点取ることも可能です。本番の入学試験で満点取るってなかなか難しいと思うんですが、物理に関しては十分可能です。だから、しっかり勉強して満点取ってきてください。で、まあ、もう一つね、最後にこう、お話ししたいことがあって、物理とは何ぞやっていうことなんですよ。でね、これはね、私この話っていうのは、私自身もかなり物理を勉強しないと、はっきりは、その、意識しなかったんだけど、ある時に、もう決定的に思い知らされたことがあって、それはですね、物理は実験科学ということなんですね。どうしても物理って、特に現代物理は高度の数学を非常によく使いますね。で、本当に高度の数学を使います。ですんで、そこが分かんなくなるんですけど、でも実は物理においては数学は道具にしか過ぎないんですよ。まあもちろん便利ですよ。それでその何か分かることもあるけど、基本的には数学は道具なんですよ。道具でしかありえないんですね。で、物理っていうのは実験科学なんです。でね、ここでね、マイケル・ファラデーっていう方をご紹介したいんですよ。まあ、皆さんマイケル・ファラデーってファラデーって、まあ、単位にもなってますからね、ご存知だと思うんだけれども、もう鉄塔鉄尾の実験家と言われるんですよ。このね、マイケル・ファラデーこそ真の物理学者だと思います。私はもう心からそう思います。マイケル・ファラデーこそ真の物理学者ですね。で、実はね、私がこう、なんでこれを強調するかっていうことは、もしかしたらこれ聞いてる中学生、高校生でもわからないと思うんですね。でももっと深く勉強していくと、このことが、わかると思います。物理と何で、じゃあなんでマイケル・ファラデーをわざわざ持ち出したのかっていうこともわかると思います。またわかってほしいと思います。またわかるまで物理というのを勉強してほしいと思うんですね。で、具体的なアドバイスですが、マイケル・ファラデーの伝記とかぜひお読みください。ああ、核も素晴らしい人生があるのかというふうに思うはずです。ああ、こんな立派な人がいたんだな。こんな立派な人がこういうふうに学問というものに真摯に取り組んで生きて一生を終えたんだなという。ぜひそれだけ知るだけでも人生にとってそれほど大きな大きな益になると思うんですね。だからぜひですね、このマイケル・ファラデーっていうことをぜひ心に留めておいてください。マイケル・ファラデーは鉄塔鉄尾の実験家です。この彼こそ真の物理学者なんですね。で、そして何が言いたいか、物理は実験科学なんですね。このことをぜひ忘れないでください。もちろんね、親切な物理をやってる段階ではわからなくて当然です。わからなくて当然ですが、これをぜひ知っていてください。とにかくね、物理っていうのはもう、くどい説明を別にして、面白いですよ。本当に面白い。文句なく面白い。それから、とにかく面白いです。私も初めて物理というのを勉強したときに、なんて面白いと思いました。いやー、これは素晴らしいなと思いました。こういう学問を勉強できて、本当に幸せだと思いました。 だからこう一度ね、もちろん実利的にも一度できるようになれば満点も狙える科目です。ぜひですね、安心して物理に魅了されてほしいんですね。若い諸君は特にそうです。本当に素晴らしいと思います。そして思う存分物理っていうのを楽しんでください。そして自分というものを、物理を使って自分自身というものを成長させてくれたら、これ以上の喜びはありません。絶対合格。ありがとうございました。